はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、マタイの福音書の続きの5章の21節から48節までで覚えてみたいと思います。で、前回この律法ということで少し覚えましたけれども、その律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければということで、大変なことが語られていましたけれども、で、今日のところを少し読んでみますと、21節と22節で、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。で、ここの21節からこの終わりの方ですけれども、3回ですかね、しかし私はあなた方に言いますというふうに、出てきます。主イエス様が昔、あなた方はそう言われていたのを聞いていますが、私は、その程度ではないというんでしょうかね、まあ、さらに言いますっていうような感じです。しかしその程度ではありませんという感じですけれども、この昔の人に対して言われたことでも大変なことなんですが、さらにもっと言いますという感じでですね、すごいことになっていまして、その昔の人たちに語られた律法によって、あなた方はそう聞いていますが、さらにという感じで、昔の人たちはこの殺してはならないですね、そのようにこうしてはならないというふうに言われてましたが、その程度を引き上げたというんでしょうかね、もっと言いますということで、そう聞いていた。しかし私はあなた方に言います。その程度ではないとですね。なぜなのかということですけれども、このことが書いてあります。そして、まあ2番目はこの22節のところで、会員してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。もちろん私というのはイエス様ですけれども、その程度ではないとですね、このさらにそのようなことを心の中でと思っただけでという、さらに、強くですね、昔の語られたことを、まあまあそんなに厳しいことは言わなくてもいいから、もっと優しくというんではなくて、さらにそんな程度ではないという感じですけれども、そして33節でも誓ってはならない、というのを聞いていた。しかし私はあなた方に言いますとですね、38節でもそうですね、聞いています。しかし私はあなた方に言います。で、どうしてそれほど強く言われるのかと言いますと、まあ、48節一番最後にこう書いてあります。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいということですね。いや、今まではまあはっきり そこまで分からなかったのですが、このイエスという方が来た時に、完全な方が現れました、おいでになりました。ですから、まあ、旧約聖書の昔の人たちはぼやーっと聞いていたんですけれども、はっきりした光が、イエス様というこの神ご自身が人となって、おいでになって完全な光なる方が来ましたので、私はその程度ではないとですね、まあ、はっきり言うとですね、いうようなことでして、昔はぼんやり、 だったかもしれませんが、まさに光ご自身である方、そして私の父というこの方の天の父なる方をこの方は知っておられるので、その方が完全であるように完全でありなさい、完全な光を示されたのですね。ですからまあ、この罪というものに関しても前はもうちょっとぼやっとした感じかもしれませんが、この方が来たことによって罪というものがさらにはっきりしたということですね。まあ、灰色の髪に黒い点が打たれててもあんまり目立ちませんけど、まあそれでも気になります。しかしもう光なるお方、真っ白以上のお方がおいでになった時に罪というものがなお一層明らかになりました。で、この昔の人たちと、そしてこのイエス様が来られてから随分変わった、この瞬間変わったということですけれども、コリント人への手紙第1というところの13章開いてみますと、この13章の10節と11節見ますとこう書いてあります。完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。まあ、幼稚園に行っている時は幼稚園での、話を聞いているわけですけれども、その幼稚園から今度、主イエス様がおいでになった時に、高校生に対するように話をされた、ですね。だから小さい時はこの程度のことで、こんなことしちゃダメだよですね、ダメですよとこういうようなことを話するんですけれども、大人になって今度成長しました時に、そんな優しい程度の話じゃなくて、もっと難しい話、もっと程度を上げて話をします。まあ、この昔の人たちはそういうふうに聞いていたけれども、私はあなた方にはっきりと言いますということですね。そしてこの方が来られて、ますますこの光がはっきりして、そしてますます私たちの罪がはっきりしたわけです。そして、今度ガラテヤ人への手紙というところを開いてみますと、ガラテヤの5章の失礼しました、ガラテヤのですね、3章の24節、もう一つはこのこういうことがあります。ガラテヤの3章の24節で、こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりましたということで、幼稚園の先生、ですね。そして、立法は私たちをキリストに導く幼稚園の先生、教育係となりました。しかしこの光なる方が来た時に、このキリストという方がおいでになりました。まあ、それまではこの立法によって私たちはみんな罪がありますので、どうしても私たちの救い主が必要ですよというふうに幼稚園の先生は教えてくれたわけです。そしていよいよその方がおいでになりました。そうするともう幼稚園の先生は役目を終えて、今度キリストという方、その 本当の先生がおいでになりましたので、その方に今度聞くわけです。この方が私たちにとってどうしても必要な方です。私たちはみんな罪がありますので、そのため神様の裁きにあって大変恐ろしい結末に至ります。ですから今このキリストをどうしても信じる必要があります。そういう福音が今私たちに伝えられています。で、主イエス様は大変恐ろしいことを言われましたけれども、これは真実ですね。神様は完全であります。ですから神様の前にみんな罪があって大変恐ろしいことになります。しかし私たちを救うためにこの方は来てくださいました。そしてこの方を信じれば罪が許されるばかりか、今度神様のあらゆるいいものに預かることができます。完全であるように完全でありなさいと神様が、この主イエス様が言われたのは、自分で頑張って完全になりなさいと言っているのではなくて、まず神様の前に罪を許された者として神様との幸いな関係に入りなさいということを私たちに教えるためであります。そしてこの方がおいでになりましたので、まあ、今度私たちは幼稚園から今度神様の子としての幸いな立場に入ることができるようになりました。そして信じればこの幸いに入ることができます。しかし信じなければいつまでも自分の罪を持ったまま恐ろしいところに向かう以外にありません。そしてマタイの福音書、また戻りますけれども、このマタイの5章の45節読みますと、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。今悪いことをしている人がのところには太陽が昇らないかというと、そうではないですね。これちょっと面白いというか、まあ、この2017年版で特別にこの父はご自分の太陽と書いてあります。ご自分の太陽って面白い表現ですけれども、これは自分の私の車だですね、いう、まあ、そのいうふうに言いますね。ですからご自分の太陽という言い方はやはりこの神様の所有物であるというですね、神様のものであるという、この特にここでご自分の太陽ってちょっと面白いと言いましょうか、ああこういう訳があるんだなと思いましたけど、ご自分の太陽を蹴散ることはないっていうような感じですね。この悪い人には悪いことをしている人にはあげないけれども、照らさないけれども、このいいことをしている人には照らす、そんなことはありません。で、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる、この神様をイエス様を信じた人だけに太陽を与えているか、光を与えているか、そして、イエス様を信じていない人には太陽照らしてないか、いやそんなことはないですね。しかしそれは福音、もうそのようでして、神様はみんな神様の前に罪がありますけれども、一人一人神様の前に間違いを認めて、そしてこの神様が用意してくださったイエス様、キリスト、私たちの身代わりとなってあの十字架で死んでよみがえってくださった方、この方を信じ受け入れるだけで、この罪の許しと神様のあらゆる良いものを与えますという、この神様の 約束があるわけです。ですから今誰でもこの福音を聞いて救われることができます。まあ、太陽が全ての人を照らしているように、誰でもこの神様の言うことを聞いて、福音イエス様のことを聞いて信じれば救われることができます。でも信じなかったならば大変なことになります。ですからこの神様はそういう方です。知っているから話すんですね。このイエスという方はご自分のお父さん、父なる方、親しい、このよく知っていらっしゃる方ですので、ご自分の父はこういう方ですと私たちに教えてくださるわけです。そしてこの46節、自分を愛してくれるものを愛したとしてもあなた方に何の報いがあるでしょうか。まあ、この昔の人たちはと言われました。やられたらやり返せみたいな感じでですね、この目には目、歯には歯と言われていた。しかし昔の人は、まあ、38節というふうに言われています。しかし私はあなた方に言います、愛、昔の人はやられたらその分やり返せみたいな感じありましたけれども、そうではなくて、このやられたらいいことをやり返せみたいな感じですね。それこそ神様、私、このイエス様の父なる方がそういう方であるように、あなた方もそうでありなさい。ですからこんな神様の前に罪を犯した、神様に逆らった者に対して神様は救いの道を用意してくださいました。普通ですとすぐに滅ぼしてしまいますけれども、大切なご自分の一人子であるお方を私たちの身代わりとしてあの十字架に向かわしてくださった、この神という方を信じ、そしてこの救い主である神の御子であるイエス様を信じれば変わるということですね。今までの考え方から変わってしまいます。そういうことをしてもらった。ですから48節で、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。自分で頑張ってっていうんではないんですね。あなたがまずしてもらったそのことを考える、そしてその救い、神様の救いの中に入った時に分かることです。ですからこのイエス様の言われていることは、まずこのイエス様が私の罪のために十字架にかかって、そして蘇ってくださった、この方を信じれば変わるっていうことですね。そのために来た。ですからこう前の人が聞いていたその律法というんですかね、そういうものと、この今このイエス様が話しているこのことが随分この程度が違うというんですかね、昔は幼稚園のようなことでしたけれども、この方がおいでになってからもう非常に高いレベルまで引き上げられて、それもこの方を信じる者にはその素晴らしいものを与えてくださる、そのために来てくださったということで、まあ、この昔の人たちはこう言っていた、しかし私はあなた方に言います、すごい方が来たということはですね、少し今日覚えさせていただきました。今日は以上です。